始まりました、ラジオルーム
606。
この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイと美咲、95年生まれの2人がお届けしていきます。
いきます。いや、今回もリモート収録です。
ねえ、あれですね、今ちょうど放送の時は5月だから、ゴールデンウィーク真っ盛り。
うん、
この前ね、もうゴールデンウィークなのに桜の話題なんだけど、ここの桜ってすごい早かったじゃない。
うん、
そのもさ、3月なんか終わりぐらいから咲いて、入学式の時にはもう散ってるみたいな。
うん、
そうだから慌ててちょっと桜見たいねって言って友達と近所の公園に行ってきたんだけど、
うん、
なんかお花見とかはさ、緊急事態宣言解除された後だったから、まあ、できたっちゃできたかもしれないけど、なんかまだね、そんななんかみんなで集まってみたいのも微妙だなって思って、
うん、
なんかその子と二人で近所の公園行って、で、うん、桜一面見えるなんかベンチがある公園で、で夜で、
素敵、近所の
スーパーでなんかお酒とかもでわーってやるような、なんかこう友達じゃないからコーヒーとなんか駄菓子みたいなの買って、うん、ちまちま食べながら話すみたいな、なんかもうこじんまりしたお花見っていうか食べるだけみたいなやつやったんだけど、なんか良かったね、うんうん、しみじみ、はあ、楽しいなって思った。あとやっぱ綺麗だね、桜は。
すごい素敵だよね、ほんと
ね。
やっぱ桜、なんか一昨年じゃない、去年の春もやっぱコロナ禍だった、
うん、そうね、
じゃない、
うん、そう、まさにだったね。
でも桜がこう咲いているのを見て、
うん、
やっぱこんな時でも、なんかすごい世の中暗かったけど、やっぱこんな時でも桜って咲いてくれるんだ、ありがとうぐらい、なんか神々しかった、本当に。桜が
めっちゃいい感性じゃない。
うん、
そうだよね、去年もなんかね、入学式中止になったりとかいろいろあったもんね、すでにね。桜見る機会も少なかったけど、え、ロイは今年見た桜？
私は見に行きました。
お、
どうぞ。すごいね、近くに、練馬からも近いんだけど、うんうん、光が丘公園っていう、
全然知ってるよ、なります、どうだよね。
あ、そうそうそうそう、すごい昔の家から近所だったから行きたいなと思って行ったらね、うんうん、めっちゃ人いた。
あ結構ね、広い公園なんですね、そこが。
うん、だけどめっちゃ人いたけど、ちゃんとソーシャルディスタンスっていうの、
うんうんうん、
保てるぐらい公園自体が広いから、
うん、
私桜もすごい綺麗だったの。
そっか、そこね、なんか桜もすごい綺麗だけど、うん、普通にこう緑というかもあるし、うん、広い場所だから、なんかね、歩いてるだけでものんびり楽しいんだよね。
すごい楽しい。
いいな。そっか、やっぱり穴場は混むんだね、そういうところは。
うん、私なんか大学生ぐらいの男の子が、うん、なんかフリスビーやってて、
フリスビー
そう、フリスビーで遊んでて平和だなって思った、本当に。みんなちゃんとマスクつけてたけど、
あ、一応ちょっと保ちながら、ディスタンス保ちながら、ちょっと気を使いながら、うん、フリスビー、
うん、やってた
そっか。なんか桜といえば、もう、うん、今年は行けなかったけど、まあ、あと去年も行けなかったけど、一番好きなのが皇居の周りの桜。
学
生時代すごい好き で、
いい、ね、
でしかもその学生時代も学校が皇居の隣ぐらいにあったから、方向がね、なんかずっと登下校中に見たりとかしてて、いや、うん、ちょっと今年は逃しちゃったけど来年は行きたいなとか思いますね。
うん、
いいね、桜の名所、まあ、この次はね、もう新緑の季節だから、なんか緑が多いところとか、何、ツツジの季節、ちょっとそういう場所ものんびりと散歩したいなとか思いますね。
うん、ゴールデンウィークね、どうなんだろう、2週、1ヶ月後ぐらいか。
そうね。
増えてないといいね。
そうそう、撮ってる今はね。あともうちょっとでゴールデンウィークぐらいの時だから、まだ先だから、ね、うん、落ち着いてるといいね、本当に。いやいや、そんな感じで。それでは、ラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局フリーネットよりお送りしています。
シアタールーム606。タイトル名聞いたことあるし、なんとなく知ってるけど、詳しい内容わからんっていう名作を、ロイが好き勝手に紹介していきます。
お、久しぶりのコーナー、今日の紹介のタイトルは何ですか？
ですね、今回は、奥様は魔女を紹介します。このタイトル聞くと、米倉涼子さんがヒロインで、うんうん、昔あったドラマ、日本版のドラマを想像される方がほとんどだと思うんですけど、
うんうん、
私が紹介したいのは、1942年に放映されたアメリカ版の奥様は魔女、I Married a Witch を紹介します。
確かに私もそっちのなんか、イメージがあったから、
イメージがね、強いよね。
ドラマじゃないのってちょっと一瞬思ったけど、そうか、これもともとは映画なのかな。
もともと映画だし、すごいめちゃめちゃ古い映画なんだけど、最近やっぱ家にいることも増えたから、
うんうん、
その昔の原作版の、
うんうん、
白黒映画を見たんだけど、その奥様は魔女のね、
うんうんうん、
すごい面白かったので紹介していきます。
おー、楽しい。
登場人物がまず魔女のジェニファーと、うん、その後後に結婚することになる、うん、政治家のウォレスと、うんうん、ジェニファーのお父さんのダニエルが主な主人公です。で、舞台が1942年のアメリカなんだけど、物語は17世紀のアメリカから始まっていきます。
古いね。で、
そう。めちゃめちゃね、私が見た中で一番古い映画なんじゃないかなぐらい画質悪かった。けど、なんかそれも結構粋で良かった。
味わい深いというか。
まあ、17世紀末のアメリカで魔女狩りが行われていて、で、その魔女のジェニファーとそのお父さんのダニエルは人間と同じように生活してたんだけど、うん、ジョナサン・ウーリーっていう男に告発されて、火あぶりされた後にその灰を木の下に埋められて封印されてしまいます。で、魔女ジェニファーは封印される直前に、そのジョナサン・ウーリー、自分を告発した男に呪いをかけて、まあ、どんなものかっていうと、ウーリー家の男たちが代々、間違った相手と結婚するっていう呪いで、うんうん、つまり、まあ、結婚相手が最悪っていう呪いをかけたのね。
うん
うんうん、で、その呪いの効き目はすごい抜群で、ウーリー家の男たちは何代にもわたって口がうるさい女の人と結婚します。多分昔のその結婚相手最悪イコール口がうるさい女の人だったんだと思うんだけど、はいはい、まあ、すごい結構激しめの女の人と代々結婚していくのね。
うんうんうん、うん、面白い、うん、
で、時が流れて、まあ、1940年その舞台となった年に、ひどい嵐が来て、雷がそのジェニファーとダニエル、魔女のジェニファーとそのお父さんのダニエルが封印されてる木に直撃します。
うん、
で、そのことがきっかけでそのジェニファーとダニエルの封印が解けるのね。
うん、
で、封印は解けたんだけど、人間の形じゃなくって煙として復活を遂げます。で、この煙のシーンもね、結構すごい面白くて、煙で本当にふわふわふわってに人間の声がついてるみたいな感じで、その撮影の仕方みたいなのも結構面白かった。
へー、
うん、で、その煙の姿でも魔力は健在してるから、ほうきを操って空飛んだり火事を起こしたりとかして、うん、すごいトラブルを起こすんだけど、すごいこの映画の中で印象的だったのは、うん、魔女とか魔法使いは悪いことをするっていうのがステータス だったのね、
うんうんうんうん、
だから悪いことするのがその魔法使いの中ではいいことみたいな感じの、あの前提があるから、うん、それをその前提をしてみるとすごい面白いんだけど、
うん、
でその復活した魔女のジェニファーは昔呪いをかけたウーリー家のことが気になります。でそのウーリー家のことの様子を見に行くと、まあ、羞恥事候補としてパーティーに参加しているウォレス・ウーリー、うん、ウォレスを見つけます。政治家のウォレス、
うんうんうん、
でウォレスはジェニファーの呪いに従って羞恥事の娘のエステルっていう女の人と婚約をしていました。でその女の人は、まあ、もちろん口がうるさい女の人
お決まり
そうそう。でそれを見たあのお父さんのダニエルはもっと苦しめてやれって言い出して、
うん、
で2人で一生懸命考えて人間にとって一番の苦しみってなんだろうって考えて、きっと叶わない恋だろうって思ったのね、
うんうんうんうん、
で人間姿を変えてウォレスに近づいて惚れさせようって考えるの。でウォレスは最初気味が悪い女だってことでジェニファーのことを全く相手にしないんだけど、
うん、
ジェニファーは魔法使いとか魔女だから、うん、まあその魔力によって徐々に惹かれていきます、
うんうんうん、
だけど一方的な魔力だけでは一時的な魔力だけでは効果は持続しないから、
うん、
ジェニファーは惚れ薬を作ってウォレスに飲ませようとするの。
魔女っぽいね、うん、
魔女っぽいでしょ。で作戦決行当日に飲ませようとした直前にジェニファーの頭に絵画が直撃して気絶してしまって倒れちゃうのね、
うん、
でウォレスはそのジェニファーを落ち着かせようとしてその惚れ薬近くにあった惚れ薬水だと思って勘違いしてジェニファー飲ませちゃう。
飲んじゃうんだ、うんうんうん、
飲んじゃうの。で目を覚ましたジェニファーは自分が飲ませるはずだった惚れ薬を飲んじゃってるからウォレスのこと好きになっちゃってるのね、
うん、
だけど自分がかけた呪いで他の人と結婚することが決まってるからもうその絶望で涙が全然止まらなくて、
うん、
ジェニファーは生まれて初めての恋っていうものをね経験するんだけど、すごいそのジェニファーがすごいピュアでそのピュアな姿に次第にウォルスも惹かれていくのね。
かわいいな。
で、そう。で、周囲の反対とか、まあその魔法使いのお父さんのダニエルの邪魔を乗り越えて駆け落ち同然に、二人は結ばれるんだけど、
うん、
全くよく思ってないのはもちろんダニエルで、その逆鱗に触れてしまって、ジェニファーは、ジェニファーは魔力奪われて魂を封印されちゃうの。
うん、
でだけどジェニファーのそのウォルスへの思いがすごい強くて、うん、復活を果たしてその後幸せに暮らすっていうお話。
なんかすごいやっぱドラマなんか恋愛コメディ映画だからいろんなことが起きるね。
そうだから日本版のその米倉涼子さん版の奥様は魔女とは全く違うお話で、
うんうんうん、
なんかあれは結婚した後に、なんか、吸ったもんだ怒るみたいな、
うん、
感じじゃない？そうそうそうそう。なんだけど、私、出会い方も全然すごいピュアだし、普通の恋愛だし、みたいな感じだけど、
うん、
だけど全然、そういう感じじゃなくて、最初苦しめてやろうと思って、
うん、
しかも惚れ薬飲んでみたいな感じの下りとかもなんか全然違うなって思ったし、
確かに。
だけどなんか惚れ薬飲んでそのジェニファーは好きになったわけだけど、ウォレスのことが。だけど最後の方は多分本当に好きでだったからこそ、その愛が勝って封印が魂の封印が溶けて一緒に暮らせることになったんじゃないかなとかって、そういうラブストーリー的な要素でもすごいいいなって思える作品だったから、
うーん、
うん、面白かったです。すごい面白かった。
でも
ただ、ね、
うんうんうん、
うん、
ただ
画質はねめっちゃ悪かった
そこはちょっとやっぱ気になるところなんだ。
だけどそれもまあなんていうの、今昔のさレトロっていうの、 流行ってるじゃん、そういうの好きな人はすごい刺さると思う。
なるほど、なんかそれも踏まえて今でも楽しめるみたいな。
うんうんうん。
え、ロイはこれどうやって見たの？やっぱなんかレンタルしてみたみたいな感じ。
あ、アマプラ、アマプラ。
あ、あるんだ。
うん。
いいね。
だからね、すごい面白かったから、皆さんもぜひ見てみてください。
わあ。
ちょっと端折ってるところもたくさんあるので。
ね、直接ちょっと見て、面白みをね、うんうん、見てほしいね。
じゃあ、ラジオルーム600、後半はリミットトークです。